5戦後日本の経営とジェンダー、浅川雅美氏インタビュー。キーワード、日本的経営、保守主義レジーム、ワークライフバランス、ジェンダー。本日は札幌学院大学の浅川雅美先生にお話をお聞きします。戦後日本を支えた日本的経営は、年功序列制や終身雇用制がその特徴とされてきました。これはどこから生まれたのでしょうか。いわゆる日本的経営の起源ですが、経済学で保守主義レジームと言われている日本経済の特性に基づくものです。日本のような後発資本主義社会は、明治国家の近代化が上から進められたように、統制した産業政策を取ります。そこには、労働者が企業から企業へ横断したり、産業の間を横断したりする移動を抑制するという傾向があります。そこで、労働市場の横方向の移動が抑制されていることに対応して、企業の側が各企業ごとに、労働者の企業特殊的な技能を育成します。その結果、年功序列制や終身雇用制が形成されました。年功制とは、従業員を勤続年数や年齢に応じて昇進・昇給させる制度であり、終身雇用制とは、年金支給開始に近い年齢まで雇用が継続される制度です。これがいわゆる日本的経営の内容です。日本のように労働市場の横断的移動が抑制される傾向があると、社会に一律の普遍的な福祉制度はできにくい。その代わり、職能別の福祉制度になります。年金保険は公務員共済、公務員対象、厚生年金、民間企業従業員対象、国民年金、全2社以外の自営業者などが対象など、職能別に分かれていました。そこで生まれる格差をどう補っていくかというと、家族の自己負担に期待するのです。福祉サービスを自給自足で補う。これが保守主義レジームと呼ばれるものの特徴です。これがワークライフバランスの歪みを生んでいます。そうした歪みは、女性の過重負担や男性からの生活能力の剥奪につながり、そこから少子化や晩婚化といった再生産の困難が生じるわけです。その矛盾の積み重ねとグローバリゼーションのために、日本的経営を維持する条件は失われてきています。こうした事情はジェンダーの問題にも関わっています。経団連、日本経済団体連合会が1995年に提唱した雇用ポートフォリオでは、中核的な労働力は青年男性と位置づけられています。そして保守主義レジームの特徴として、性別役割分業を前提として国家福祉の不足を女性の家庭内労働で補うわけです。日本的経営はどのように広がったのでしょうか。年功制と終身雇用を特徴とした日本的経営は、戦後になって普及・定着したものです。戦前は都市の一部の大企業だけに限定されていました。その対象は、先端的な大工業の高技能の職人的な労働者やホワイトカラーです。彼らは特定の企業の内部でのみ通用する企業特殊的な技能を持った労働者でした。中でも重工業に限定した話ですが、日本は西洋に対して後発の資本主義なので、既存の技術を輸入して使います。フランスやドイツなどの技術の中から、各企業がそれぞれ選んで持ってきます。導入した技術とセットで技能指導者を海外から呼んで、直接指導してもらうので、 同一業種内でも工法などがまちまちとなり、横断的な労働市場は形成されにくくなります。海外から招いた指導者、あるいは海外で訓練を受けた者が国内第一世代を育成し、第一世代が第二世代を、第二世代が第三世代をという OJT による更新育成によって企業特殊的技能が形成されていきました。これが年功制と相まって労働者の企業定着率を上昇させました。またそれによって工業労働力が不足しがちであるという後発資本主義特有の悩みをある程度和らげたのです。戦後そうした企業特殊的な技能形成や年功制が中小企業にも広がることになったのです。日本的経営を維持する条件が失われていても、家事労働を女性に負担させるような性別役割分業を日本社会は変えようとはしていません。なぜでしょうか。それは変えようという強い圧力がないからです。現在の20代の男性に対して性別分業について行ったアンケート、男女共同参画社会に関する世論調査、内閣府2012年10月では女性は家庭を守るべきであるという考え方についての賛成派が反対派よりも多くなり、賛成反対派が逆転しました。それは伝統的な社会意識が持続しているというよりは変動しているということだと思います。性別役割分業を肯定する意識は不安定就労の広がりと性別賃金格差に規定されているのです。依然として中核的労働力は成人男性とされていますが、しかしその対象は確実に絞り込まれています。かつて安定就労を約束してくれていた終身雇用制はもはや期待できないものとなっています。そうした事情のもと、男女どちらが働きどちらが家事をするかを考えると、男性の方が働き逸失利益が少ない女性が家に入る方が家計的には有利です。どうせ外に出ても稼げないんだから、お前が家の仕事をやれと男性は女性に言うわけですね。女性もそういう状況を感じています。現状では介護や福祉分野で女性労働力への依存度が高いのですが、この状況のまま女性が労働市場から撤退すると、ますます介護や福祉分野での労働力不足が生じます。その結果保育園や託児所も増えないから、ますます女性が外に出られなくなるという悪いスパイラルに陥っていくでしょう。浅川雅美、インタビュアー友常勉。